では聖書の御言葉を一緒に、お読みしたいと思います。コリント全書ですね。コリント全書、今年の
御言葉はコリント全書第2章ですね。
コリント全書第2章の方を書いてみました。はい、では一節からご一緒に、2章を終わりまで お読みしたいと思います。兄弟よ、我先に何者に至りしとき、神の証を伝わるに、言葉と知恵との優れたるを用いて、イエス・キリストおよびその十字架につけられたまいしことのほか、何じらのうちにありて、何をも知るまじと心を定めたればなり、我何じらと共におりしときに弱く、かつ恐れ痛くおののけ、我が談話も宣教も知恵の麗しき言葉によらずして、御霊と力との証明によりたい。これ何じらの信仰の人の知恵によらず、神の力によらんため、されど我らは成人したる者のうちにて知恵を語る。これこの世の知恵にあらず、またこの世のすたらんとする司たちの知恵にあらず、我らは奥義を説きて神の知恵を語る。すなわち隠れたる知恵にして、神我らの光栄のために世の初めの先よりあらかじめ定めたまいし者、この世の司にはこれを知る者なかりき、もし知らば栄光の主を十字架につけたりし、死ぬして神の己を愛する者のために備えたまいしこと、目いまだ見ず、いまだ聞かず、人の心をいまだ思わずやりしところなりとあるだろう。されど我らには神これを御霊によりて表した。御霊はすべてのことを極め、神の深きところまで極めるが、それ人のことが己が御霊に対応する。人は格のごとく神のことは神の御霊の他に知る。神よりいずる霊、これ我らに神の玉石ものを知らんため、また我らこれを語るに人の知恵の押し売る言葉を用い、御霊の押し売る言葉を用い、すなわち霊のことに霊の言葉を当てるなり、生まれつきのままなる人は神の御霊のことを受けず、彼には愚かなるものと見るが、またこれを悟ることを果たす。御霊のことは霊によりてわきまうべきものなるがゆえ、されど霊に属する者はすべてのことをわきまう。しかして己は人にわきまえられることです。誰か主の心を知りて主を押し入る者はない。されど我らはキリストの心を持てり、まあそうなんですね。今年のまあもうこの間始まったと思ったらもうそろそろ終わりということで、最後の安息日礼拝ということで、まあ、今年も我々安息日礼拝から安息日礼拝へと、まあ、1週間という7日の一つのサイクルで、まあこれ我々だけじゃありません。人間社会もみんな回ってますから、この礼拝もまあ
これは、7日経ったら礼拝の日が来るわけでありますから、これも非常に感謝で、それで私たちは、まあ、礼拝ということはなんか、力んでやることじゃなくて、むしろ休みなんですよね。だから安息日っていうくらいですからね、安息を与えてくださる日ですよね。で、世の中の宗教をやってる人っていうのはこうみんな熱心にやるっていう方向に間違って進んでしまうわけでありますね。で、我々はそこに進まない、その落とし穴に陥らないようにしなければならないわけです。だから信仰信仰という話をすると、私には信仰がない、私には信仰がないって言って私を責める人っていうのは、まあ、世の宗教には多いわけですよ。だから我々自分の信仰がないって言って自分を責めるときには、この信仰は間違ってるっていうことですね。信仰というのは自分を責めないし誰も責めないんですよ。なぜかというと、愛ということが正しい信仰にはまあベースにあるからですよね、ベースにね。ガラテー書の言葉を見ていきますと、愛によって、ただ愛によってのみ働く信仰という言葉があるんです。これが本当の信仰ですね。だから信仰信仰って一生懸命頑張ってみてもですね、愛ということが見えてこないと正しい信仰のあり方が見えてこないですね。だから私も、牧師になって、初めの頃はですね、ミストレーミストレーでやってたわけですよね。ミストレーというミストレーを伝えれば何でもよくなると思ってですね、まあ、新田さんも一生懸命それでミストレーミストレーでやってきたわけであります。ところがですね、ある時に一つの壁に突き当たる、何でも壁っていうのが出てくるわけ、はい、これ私だけじゃなくて誰がやったってそうなると思いますよ、うん、それからその壁をやはり乗り越えていくためにはどうしたらいいか、昨日も新社さんと話してたらね、経営者っていうのは何でもそうですけど、まあ、組織をこう経営していくっていう、ね、経営者っていうのは大体5つの壁がやってくる。で、これはどんな経営者でも一緒ですね。最終的に6つ目の壁っていうのがある。で、これクレーマーという人が、98年ぐらいに発表した論文なんですね。クレーマーの経済理論なんですね。で、それは正しいっていうことは正しいとか間違いが重要じゃなくて、それを知ってるか知ってないかで大きな違いがありますね。ですから経営者っていうのはやっぱり学ぶことは雇用者とその非雇用者っていうのはね、まあ世の中見てみたらこの2つしかないんですからね。人を雇ってる人が雇われてる人がある、この2つしかない。で、この2つはそれぞれまあやっぱり違った立場にいるわけですね。ですからまあ雇われてる側は経営に対する責任がないから気軽でいいですよね。はい、でもそれは気軽だけでもいい、まあどっちがいいかっていうのはその人の好みで、うん、私も東京のなんていうんですかね、そういう、うん、まあ世的に言ったらあまり治安の良くない場所っていうのがあって、東京は、ね、うん、それでそこにまだ若い時に伝道に行って、まだ新学生の時ですけど、行きますとね、まあ、いろんな人がいますよ、うん、まあその日その日のに仕事にありついて、ね、そして食べて、泊まってっていう、まあそういう、道端にはもういろんな人がもう寝転んでますね、はい、だけどそこである
あの人が私に話しかけてくるもんだから、でその方はあの大会社の社長をやってたと、ね、大きな会社の社長を私がやって経営者としてバリバリやってきた、ね、で今はですね家族もなく一人でここで、毎日毎日のその日その日暮らしで生活してる、ね、まあそのなんていうんですかね、行って仕事をもらって、そしてあの当時って今からもうだいぶ昔の話ですから半世紀近くも前の話ですから、それでなんか8000円かそのぐらいお金をもらって、それでご飯を食べて宿代を出してそれで1日全部終わってそれで終わる、ね、で雨の日はあの行っても仕事がないって言って返されるんだけどその時にお金を3000円くらいもらうらしいんです。これがまたあのいい、まあ、とにかくね楽しくて楽しくてやめられないって言うんだよね。もうこんな楽しいことない、ああもう一切の責任から解放されてるわけですよ、ある意味はね、責任と束縛から。だから経営者ってのは大変だと思いますよ、そういう意味では。ものすごいこう重荷を背負ってるわけで、はい、それが一切なかった、うん、ついでに家族も亡くなったって言ってですね、あのもうものすごい軽々と毎日楽しくてもうやめられないんだって言って、うん、私もその話聞いてねよく分かんなかったんですけどまああのあのあそういう人もいるんだなと勉強になりますね。というだからあのやっぱり雇われてる人はあの気が楽ですよ、そういう意味ではね、うん、与えられた仕事をしている。雇ってる人っていうのはまた別の意味で大変ですよね、はい、はい、だから日産もあの今年の計算であの昨年比 10% しか収益がなくて、ね、大変だっていう話になってきました、はい、それであの他に助けを求めていったということを、まあ、今年もいろんなことありましたけど、うん、それで日産も給料4億円からやっぱり3億円ぐらいした方がいいんじゃろうかというねそういうことを言ってるわけですから、あのまあ、 あのそんなあのことでね、あの経営者っていうのは本当に明日どうなるかわからんというところがあるわけですから、だからあの何の話かそうだったんですか。今年はいろいろあったっていう話かもしれない。最近この短期メモリーがどっかあの飛び始まったんで、これはまずいなと思うんですけど、死を助けたまえっていうところですね。ですからあのまあそういうことでね、あのパウロ先生もここで言ってることは何なんですか。あの15節見ますとね、15節されど霊に属する者は全てのことをわきまう、しかして己は人にわきまえられることなし、まあ、 あの今年はねあのこのリビングバイブルっていうのがあるんですよ。 JCB って書いてあるんだけども、あのスマホでも無料で読めるんですね。で、まあ、広大聖書とか新共同訳聖書、あの分かりやすいから読む方も多いと思いますけど、この文語体聖書をベースとしてね、この文語体聖書は、まあ、基本として、まあ、そのサブとしてね、あの言葉がちょっと分かりづらいので文語体はあのサブとして広語訳聖書を使う人多いし、まあ、おすすめするんだけど、このリビングバイブルが一番おすすめなんで、ちょっと言葉がすごく分かりやすいから、分かりやすいんだけどちょっと分かりやすいすぎてちょっと超えちゃうとこもあるんだけどまあそれはもうしょうがない。もうあのつまりこの翻訳者の考えでちょっとこう、まあ言い切ってしまうところがあるんだけど、まあそれはしょうがない。だからここはね、なんかすごく分かりづらい15節読めたところね、ここに何と書いてあるかというと、聖霊をいただいている人は全てを見抜きます、ところが聖霊をいただいていない人は全く理解できないのでまごつき戸惑うのです。じゃあちょっとこういう補足的にサブとして読むと、あのちょっと分かりづらいところが 分かりやすいんで、あ、こういうことも言ってんだなと。だ、完璧な翻訳っていうのはないので、まあ、文語体聖書は基本なんだけども、あ、そうか、聖霊を受けてない人は全く理解できないので孫つき戸惑うんだなっていう、まあ、そういうことの意味にも解釈できるっていうことですね。まあ、ですから我々言語は読めませんからね、ギリシャ語で書かれているわけですけれども、わからないので、まあ、こうやって翻訳をちょっと文語体聖書もあっていい、これが一番、まあ、ベースな、ベーシックなんだけども、ちょっと口語体のこういうのをそばに置いてみると、あ、こういうことかなっていう、あとは聖霊によって教えられていくっていう、聖霊が我々に、まあ、導きを教えてください。まあ、だからそういうふうにしてね、今年もまた聖書を読んでこられたことだと思いますけれども、でもこの9節に記して神の己を愛する者のために備えたまいしことは目いまだ見ず耳いまだ聞かず人の心いまだ思わざりしところなりという、これ抜粋ですよね、旧約聖書の抜粋でしょうかね。そうするとね、このリビングバイブルはね、この抜粋したところはどこから抜粋したかっていう引用箇所が書いてあるんですよね。イザヤ書の第64章の4節と65章の17節って書いてあるんです。だからこれもまた分かりやすい、まあ文語体聖書は印象句がついてると人はまあ分かるかもしれないけど、印象句も最近は省かれてるので、印象聖句がね省かれてしまっているから、まあいずれにしてもこれイザヤ書の言葉をパウロはここでまあ引用したということですね。イザヤの予言、まあ、で神の己を愛する者のために備えたまいしことは目いまだ見ず耳いまだ聞かず人の心いまだ思わざりしところ、で、このまあこれをこっちのイザヤ書の方のこっちの聖書は人がこれまで見聞きしたことも想像したこともないほど素晴らしいことを神はご自分を愛する人々のために用意してくださった。まあ本当にこの年もそうして神様は我々が思う以上に素晴らしい、そうですね、まあ、ある意味変革の大きな節目というのは時々やってきますけどね、世界的にも社会的にも、まあ、我々の個人の人生にも、まあ、節目というのはあると思いますけどね。まあそういうことでまた今年大きく物事が変わってきたということが、まあいい方向に、明るい方向に、素晴らしい方向に、変わってきた、まあ来るということがもう見えてきておりますから、これ感謝だ。これもう願うば御再臨の時までずっとこれで、進んで、いただきたいと思うんですけども、まあそれは人間社会のことは、まあそれを司っている人々の、まあ生き方というのが大きく影響しますから、けれども私たちがお祈りをしてね、国の 権力というかね、権を取っている人々のために祈りなさい、まあ、これは聖書が我々に言っている祈りの一つでありますから、まあ、祈っていった時に本当にこれは政治も社会も世界も、それを動かしている人々が、そうですね、変わってくるということなんです。まあ、これは大きに我々の日常の生活に直接ダイレクトに影響してくるものですね。だからこのことにも祈る、私たちは祈ることたくさんありますけれども、自分のことにこれは関わってくるんですね結局は、うん、いやそういう人々のために祈りなさい、まあ、世界的には本当に大きな流れが今年変わってきたということもありますけど、まあ、日本はまだこれからなんで我々はまだ日本のまたそういうね、人々のために祈っていかなきゃいけない、まあ、そう思うわけでありますけども、 まあ神様が備えてくださったことは目未だ見たことがない、まあ、こっちの、まあ、表現だと、人がこれまで見聞きしたことも想像したこともないほど素晴らしいことを神様は私たちに用意してくださった、まあ本当に素晴らしいことだと思いますね。ですからちょっと私たちは自分の考えを変えていくということもまた素晴らしいことだと思いますね。まあ、考えを変えるというか思い込みに気づくというか、自分が思い込んでるということを気づいて、それにとらわれているということにも気づいて、そこから解放されていく。で、先ほどのこの、安息日っていう44番に賛美歌がありましたよね。今歌うわけじゃなくてこの歌詞だけを見たいと思うんですけど、安息日のねこの2番目の歌詞に十字架の身元に休みなば、まあこれは分かりますよね。安息日に私たちは教会に来てキリストの十字架の元に重荷を下ろしていくね、いろいろな悩みも苦しみも問題もみんな背負っていたら全部下ろしてよろしいですよ、それを下ろしていきなさいよ、下ろした後にまた持って帰るんじゃないですよ。そうですね、人の下ろしたのをまだ一緒に持って帰る必要もないです。そうですね、下ろしたらそれを下ろしたままで、ね、帰りなさい、ね、そうですね、だからそれが我々にとってねこう重要ですよね、安息日、そしてその次にこの次がねちょっと分かりづらいんですよ。罪の縄目も解け去りて、重荷を下ろしたら罪の縄目も解け去っていくっていう、あれ罪っていうのは洗礼を受けて洗礼を受けてみんな許されてそれで罪から解かれて我々は罪なき者とせられたんじゃなかったんだろうけとかだろうかとね、まあ、そういう思うわけじゃないですか。罪もなき者となった、病もなき者となった、貧困も貧しさもからも解放され解かれた、聖書はそう言ってる、ね、この人間を苦しめる三重苦、この呪いから我々は全て解放された、聖霊と洗礼を受けたの瞬間から我々は生まれ変わって神の国に入ったんだから、もうこれから解放されている、そう思うわけじゃないですか。ところがこの例なんか見ると、罪の縄目も解け去りて、安息日に教会に来て6日間終えて7日目に教会に来て、それで身も十字架のキリストの身元に休んで、罪の縄目もそこで解け去っていくっていうと、あれ、そうすると6日間罪の縄目に縛られてですよ。そして来たっていうことがちょっと前提にあるわけですよね。だから果たしてそうだったのかっていうと、まあそういうことになるわけね。それからその次何と書いてあるか、御霊の自由がうちに満ちてきた。この御霊の自由ということと罪の縄目っていうことは対照的ですよ。全く正反対。罪の縄目でこう縛られて、まあ月曜日ぐらいは軽く縛られて、火曜日水曜日とだんだんとこう縛られてきて、金曜日ぐらいになったらかなり縛られてきてですね、それで体動かなくなりつつもう教会に来て、それでこれをまた罪の縄目がまた解け去っていくと、まあそういうこともあるのかどうか知りませんけど、でその時に罪の縄目が解けされた時にはどうなったかというと、御霊の自由が自分の中に満たされている。御霊の自由と罪の縄目と、これは対極ですよね。そして罪というのは悪魔にこれは属するもの。御霊っていうのはこれイエス様の御霊、イエスの御霊、神の御霊、神に属するものですね。 で、だけど我々は聖霊を受けて洗礼を受けたんだからそう最初からなってんじゃないですかって言うんだけれども、まあ確かに霊においてはそうなっているけれども、我々肉を持ってこの肉の世界に生きている以上は罪の縄目に、そうですね、まあ大きい小さいの違いはあっても囚われてしまう場合もあるということですね。つまり水取れを受けて救われたクリスチャンであっても肉に落ちることはいくらでも可能だということですね。その証拠にこのコリント書にそう書いてある。ポーロ先生がこのコリントの手紙を何で書いたかというと、コリントの教会の人々が肉に落ちてたから。じゃあコリントの教会の人々は救われていなかったかというと、全員水取れの救いに預かった人々です。水取れの救いに預かっていながら数々の肉的な行動において言葉において人間関係において間違いを犯していた。でこれコリント書を読めば明白ですよね。つまり水取れを受けて救われた人はもう罪を犯せないのかというと、そうじゃありません。霊においては罪を犯せません。もう全く生まれ変わったから。でもこの不完全な肉体においては過ち失敗ある。これ人間の弱さ、ね、このことをちゃんと見分けていくっていう、わきまえるってことは見分けるっていうことですね。見分けられていくっていうことが、だなぜかというと我々の肉体はまだ救われていないから、完全な肉体に生まれ変わっていないから。肉体は聖霊を受けて洗礼を受けた時も以前のままなんですよ、この肉体は。それから我々の知識も全く変化してないから、つまり知識は完全じゃない、全くじゃない、不完全な知識の中にいるから。でそれも水取れを受けて救われた時は我々の知識は何一つ変わってません。でけれどもその後、ね、その後聖書を少しずつ少しずつ学んで少しずつ今日まで考え方は変わってきてるわけ。それでも完璧じゃないですよね、全くじゃないですよ。だから、知識も必要であります、ね。それからこの肉体をコントロールして言葉と行動をきちっと理性で抑えるということも必要でありますね、うんうん。でその理性でちゃんとコントロールするということも愛ということに含まれているわけです、ね。だからそれも必要なの。だけどもやがてそれは必要なくなる時が来る。知識も必要ない、予言も必要ない、威厳も必要ない時が来る。それは天国に行ったらもう威厳も必要ないんですよ。知識ももうそうですね、今のように不完全じゃなくなる、ね、もう完全な全く肉体を与えられて我々天国に行きますから、ね、私たちの魂も本当に、完全にそうですね、知識も、その時は今知らないことも分かるようにが見えてくる。だけど今はまだそこは救われていない。だから我々の救いは完全には今完成してないわけです、やがてイエス様がお迎えに来て天国に我々が行く時には我々の肉体もの救いも完成する、ね、我々の知識も本当にですね、まあ、欠けたるが皆満たされている。だから今はまだ学ぶこと必要ですね。今はまだ肉体を本当にですね、ちゃんと管理する必要があります、ね。だからそこがこのクリスチャンにとってまだこの世の中、この物質的な世の中に我々暮らしてますから、いわゆる肉の世の中に暮らしてますから、我々この肉を持っておりますから、この肉のコントロールをきちっとするっていうことがいかに重要かということになってくるわけです。もう霊は生まれ変わって救われてますからね、
霊は神のもろもろの祝福で満たされてますからね。でもそれを肉の見えるところに反映させていくというこのことが必要になってくるんです。どのようにして反映させていったらいいのか、ね、そこが一番重要なところですよね、それで、この安息日礼拝というのはいかにこの救われた私たちにとって重要重大なるものであるか、ということもだんだん見えてくるんですよ。そこが見えてきますと、もう罪の縄目というもので、自分を縛りつけている自分の思い込みがもしあったとしたら、それも変えられていかなきゃいけないわけですね。誰が縛ってるわけでもない、自分が縛ってるということがあります。自分の思い込みで、そこから解かれていく必要もあります。そのためには自分の知識をそうですね、増やしていかなきゃいけないし、また新たな知識によって古きものを変えていかなきゃいけない、でそういうことがこう書かれてありますね。だからこの、ローマ書、このこれ今これコリント書ですから、この前にローマ書っていうのがありますね。ローマ書、ローマ書の第7章はい、ローマ書の第7章の18節から21節までをご一緒に読みますね。ローマ書の第7章の18節から21節までをご一緒に読みますね。我は我が内、すなわち我が肉の内に善の宿らぬを知る。善を欲することを我にあれど、これを行うことなければなり。我が欲するところの善はこれをなさず、かえって欲せぬところの悪はこれをなさず。我欲し欲せぬところのことをなさば、これを行うは我にあらず、我が内に宿る罪なり。されば善をなさんと欲する我に悪ありとの塗りを我に出せ。はい、まあパウロ先生もこうおっしゃってる。先ほどのコリントの手紙を、コリント全書を書いたのはこのパウロでありますね。だからパウロ先生自らも、まあ、我々からしたら雲の上のような人ですけど、パウロという、ね、信仰の巨匠ですよね。巨人と言ってもいいのかもしれない、はい、けれどもそのパウロ先生ですらもいつでも自分はね、肉に落ちることは可能だと言ってるわけですよ、はい、だから我々救われてるのかそれよく分かりますよね、うん、救われているから余計分かりますよね、うん、だからコリントの教会の人々のことばっかり言ってるわけでもないわけですよ。これはまあコリントの教会にの人々に宛てた手紙は即我々に宛てられた手紙でもあるわけですよ、コリントの教会でいろんなあの人間の肉欲が渦巻いてました、人よりも自分が自分がっていうのは、これが欲、欲というのは自分の頭の方に中心が中心が頭にある、主体が頭にある。頭というのはあの区別したり差別したり、ね、人よりも自分がって競争したりっていうの、だから生産式でパンを配ろうと思っても、あの一人だけたくさん食べちゃう人がいたわけですよねそう書いてあるじゃないですか、コリント書に。他の人に回らなくなってしまった、だからそういうことをしないで、ね、もうお腹が空いてるんだったらまず家で食事をしてから教会に来て生産を受ける前に食事をしてきなさいってパウロは言ってます、そして他の人のことも考えなさいと、そうですね、この自分だけみんなパパと、ある人はですね、自分はパンはいらないからって言って、あのワインばっかり飲んで酔っ払ってたって言うんですね、コリントの教会で。それで自分はあの そんなね、酒を飲むためにね、あの生産式やってるわけじゃない、
ね、だからそれをちゃんと見極めなさい、これはキリストの血であるということをちゃんと見抜いていただきなさい、そういうことをしないから問題が生じてきますよと。だからそういうことで、神様から裁かれる前に自分で自分を判断、裁くっていうのは判断ということなんです。自分で自分を判断すれば神様から裁かれることありませんから、ね、その前に自分で自分をきちっと判断して、自分のやってる行為、行い、肉の行いというものを御霊の自由の方向にね、切り替えてきなさい。御霊の自由がうちに満ちてくる、これを求めていく、ね、御霊の自由を求めていくならば、頭が中心じゃなくて自分の霊が中心になっていけば、ね、これは人とむやみやたらに競争して何か、そうですね、自分が優れてるんだっていうようなことは、これ頭がやってるわけです。人間はその心というかね、霊を中心にしていくことによって、いかにね、祝福されていくか、霊の祝福が我々の肉の部分まで波及してくるっていうことはそこですね。だから安息日がいかに重要かというと、安息日に来ますとね、世の中にどっぷり浸かるとそうなりますよね。世の中でまあおりますと、まあ多かれ少なかれ世の影響を受けていくわけで、我々の肉を持てればいい、我々の肉の弱気がいいけど、安息日に来ますとまた御霊の自由が内に満ちていく。そうしますと罪の縄目から解かれて解放されている、はあ、パウロ先生ですらそう言ってるんですから、ね、パウロ先生ですら、私はこうですね、21節にあるように、善をなさんと欲する我に悪ありとの乗りを我見出し、もう法則を見つけたっていうですね、はあ、私の中に善を行いたいと思うんだけれども、それを邪魔して、ね、そして、行くところの力、罪の力、悪の力が自分の肉体の中に宿っている。まあこういうふうに、だからそれをきちっとね、コントロールして、行くためには御霊の自由という、御霊の自由に満たされていく、こういうことが、まあ、だから、御霊の自由が内に満ちて暗きを変えて光がまた、まあ、やってくるわけ で、そのためにはね、どうしたらいいのかというところで、まあ、安息日ということもありますけども、やっぱり信仰ということについて今年も、まあ、お話をさせていただいたとは思いますけど、信仰というところがすごく重要になってるんですね。神の国と神の正しきを求めていけば、我々の全ての必要は満たされてくる、まあ、簡単に言えばそういうことですね。神の国と神の正しき、神の国には何があるのか、まあ、神の国には神の言葉がある、ね、神の義というのは福音のうちに現れると書いてある。信仰より入れて信仰に進ませると書いてあります、ローマ書。だから神の国と神の正しきを求めていくということは、もう一つ別の言い方をすれば、信仰という正しい信仰を求めていって、そうですね、それを我々の中に培っていくということです。だから正しい信仰というのは何なのかというと、熱心じゃないですね。信仰が熱いということと信仰が熱心であるということはちょっと違うんですね。世の中 の宗教をやってる人々っていうのは熱心にやるんですよ。だけれども我々がそれにこう追随してしまうと、我々も何かですね、信仰といって力が入ってしまう場合があるんですよ。本当の信仰というのは力が抜けていくんだ、どっちかというと。休みだから、神の休みに入っていけるから、はい、ね、だからこの信仰が私にはないからといって私を責めるっていうのは、これは予定的な信仰なんだ。信仰がない人はいないんですね。 なぜかって言ったら、人間は何かを信じていないと生きていけないから。誰でも信仰を持ってるんですよ。救われてない人でも人間である以上みんな信仰を持ってるんですよ。信じる力、信じることなくしては人間は生きていくことできません、例えば道を歩いていくんでも 目で見ているものを信じているから歩けるわけで、目で見ているものを信じていなかったら一歩も前に進めません、ね、信じるっていうことなかったら生活できません、はい、私は神様信じてない信じてないって、信じてないんじゃなくて神様がいないことを信じているだけなんだ、その人は。そうですね。だけどそれもいつか変わることがある。世の中の人は私は信じてませんじゃなくて神様がいないということを信じているということ。結局人間は何かをいつでも信じているわけです。信じる力がなければ生きていけないです。だからまあ多くの我々が日常生活においてまあ 90% の感覚のうちの9割は目で見える視覚に頼っているわけです。目で見えるところを信じて歩んでる、まあ生活してるわけですね。それなくしては生活できません。いやこれ目で見えてるけどもこれ嘘かもしれないと思ってたらこれね、何もできません、はあね、でだから我々は大体目で見えるものを信じて生きている。これが日常の生活です、ね、ところが信仰の生活っていうものもあるわけ。神様の働き、神様の技、奇跡と印と不思議をの中に預かりたいと思った時は、これは日常の生活のやり方ではそれ受け取ることできません。神様からの働きを、ね、お祈りの答えにしてもそうです、ね、神様に願ったことを我々が受け取っていくためには日常の生活の目で見えることを信じているだけではこれは受け取ることができますよね。その時には切り替えが必要ですよね。これは神様からのものを受け取っていくためには我々は見えるところによらず信仰によって歩めばなり、あ、じゃあ私には信仰がないんだ、私はなんでこんなに信仰が足りないんだ、じゃなくて、信仰がないんじゃなくて神の言葉がないんですよ。信仰があるなしの問題じゃない、神の言葉があるかないかの問題なんです、うん、そうですよね。ただ神の言葉があれば我々は安らぎの休みの中に入っていくことがいい、はい、そうですね。だから世の中の宗教のやってる人たちは神の言葉がないから自分の信仰で力んでいるだけの話なんです。それ信仰は念力じゃありませんから、ね、うん、それから神の言葉を私たちが神の言葉として受け取っていくかという、これが信仰です。世界中のですね20億のクリスチャン、それから20億以上の、その他の人々も神の言葉である聖書は読んでるわけですよ。と受け取り方が違うんだよね。受け取り方がこれを神の言葉じゃなくて肉として受け取ったらこれ肉になってしまう。ね、いくら聖書でも神の言葉であってもそれ肉として受け取っていくと肉になってしまうんですね、うん、だから神の言葉を神の言葉として受け取っていくかどうかなんですよね、うん、だからいや先生はこの間こういうこと言ったからこういうことじゃないですかって言う人いますけど、それはね神の言葉を先生の言葉に変えてしまっただけの、それぐらいですり替えたわけだ。私が言ったかもしれないけれども、もともとそれは神様が言ってるわけ、イエス様がおっしゃってるんですよって。イエス様がおっしゃってる、神が言ってるとその人が認識するかどうかなんです。あの人が言ったからこの人が言ったからじゃないんです。それあの人の言葉にすり替えちゃいけないんです。そしたらそれはたちまちし効力を失っていきます、ね、神の言葉、うん、あの人が言ったからこの人が言ってる、いやその人もこの人もみんな聖書にある神の言葉をあなたにこう導いて教えてあげたっていうことです。あ、神様がこう言ってる、はい、ね、だったらそうだ、その聖書の言葉が 神の言葉が我々の中に神の言葉として認識されているかどうかって、これがまず一つですね、うん、世の中の人の言葉でもですよ、たとえ世の中の人の言葉でも神の言葉になる場合がありますよ、はい、そうですね、それは聖霊によって、それは神様が用いたら神の言葉なんですよ、うん、そうですね、だから、ギリシャ七賢人の一人って、七賢人って信仰の人でもないのか、ギリシャの哲学の人、七賢人の一人エピメニデスっていうのがいる、エピメニデスっていうのは紀元前の人です。このエピメニデスの言葉をパウロは引用して、我らは神のうちに生き動きまたあるなりって言ったんですよ、ギリシャで説教した時に。ギリシャの人々にエピメニデスの言葉を引用した、そしたらそれは、ね、聖書の言葉になったんだ、ギリシャ七賢人の言葉をパウロは引用した、使徒行伝の中に書かれています、我らは神のうちに生き動きまた、そしたらそれを我々が読んだ時にもうエピメニデスの言葉じゃないんですよ、神の言葉として受け取っているわけだ、それは神の言葉になっているわ、私の中では。そうですよね、はあ、だからたとえ世のものでもそれを私たちが聖霊によって導かれた時に、それはですね信仰を持って行くことができていけるわけですよね、うん、それは本当に感謝だと思いますよ。ですからまあそういうことでね、神の言葉を神の言葉として我々は受けていくならば、それを信じていくならば、それは聖書の言葉と、もう一つあるんですね、聖書の言葉と、それから先ほどの御霊の自由によって、その私の中に宿っているイエス様の御霊が私を導いている、この導き、聖霊の導き、御霊の導きを知ることによって、この二つによって、聖書と聖霊によって私たちは導かれて、正しく導かれていく、ね、で聖書と聖霊、聖霊というのは我々を導くときに、この進みなさいというときと、とどまりなさいというときのこの二進法で導くんですよ。それ言葉じゃない、言葉なんだけど声のない言葉、まあ、肉声じゃないんだけれども、感触、感覚なんだけども、それも言葉なんですよね。神の霊における感覚なんですよね。異言で祈ることによって私たちはこれに気づいていくことに、だから自分が今考えていること、思っていることを祈れば祈るほど、後ろに引っ張られるか前に進みなさいと押し出されるかっていう、この感覚、これが聖霊の導きの答え、これさえ分かっておけばね、もう間違えることがないですね。だから、私も経験上言えることは、進みなさいっていう時の方が難しくて、とどまりなさいっていう感覚は分かりやすいんじゃない、まあ、だんだんとそれもすぐには分かりませんよ。水取れを見て、精霊を受けて、その時から分かりません、これは、うん、これはですね、成長した神の子供たちだけが分かっている。だから霊における成長というのはすごく重要ですね。信仰というのはなぜ大切なんでしょうか。もう最も大切なものです、聖書の中で我々が求めていくべき信仰が。なぜ大切なのかというと、信仰なくしては神に喜ばれることができないから、神に喜ばれることができないし、神に近づくことすらもできないから、信仰がなかったら我々の霊が成長することができないから、信仰がなかったら我々救われることすらできないから、我々は信仰によって救われたって書いてあるから、だからこの信仰というものはですね、まだ目で見えないものを目で見える形に持ってくるもの、我々が霊でいただいた霊のもろもろの祝福を見える肉の世界に具現化していくことなんですよ、信仰という、そういう力が信仰を働かせていくと。だから信仰について我々は学ぶことがもう全てと言っていいくらいです、救われた人はですよ救われた、ね、救われてない人は救われることは重要です、まずはね。だから パウロ先生ここで、まあ、言うようにこのあの、ルカ伝の8章を見ていきますと、ルカ伝の第8章ですね、ルカ伝の第ルカ伝ですね、はい、ルカ伝の8章22節を読んでいきましょうかね、ルカ伝8章でございます。22節から25節までをご一緒に見ますね。ある日イエス弟子たちと共に船に乗りて湖の彼方に行かんと言いたまえば、すなわち船です、渡るほどにイエス眠りたも、はやて湖に吹き下ろし船に水みちんとしてあやうかりしかば、弟子たちみそばに寄り呼び起こして言う、君よ君よ我らは滅ぶ、イエスを着て風と波とを戒めたまえば、共に静まりてなぎとなり、かくて弟子たちに言いたも、何じらの信仰いずこにあるか、彼ら恐れ怪しみて互いに言う、子は誰ぞ風と水とに命じたまえば従うとは。はい、まあ、イエス様がこの出来事を通して弟子たちに、何じらの信仰いずこにあるか、まあ、こうやって教育してくれているわけで、ね、信仰の教育をしてくれているわけ、まあ、私たちはこの水と霊の救いを受けた時にいろいろな印と不思議と奇跡に預かっていくという体験はされた人もいるわけですよね。多くの人はしているわけです。聖霊と洗礼を受けた時に問題が解決していった、問題の解決の道が開かれていった、ね、だけどもまた問題やってくるわけじゃないですか。再びその解決したと思っている問題がまた再び起こってくるという戻ってくるという場合もあるかもしれないです。でそうした時どうするんですかというふうに、そういう時にまた洗礼を受けに、また洗礼を受けさせてくださいって、もうそれ一回でいいですかって言われるんですよ。それ、それはどうするんですか、ね、はい、そうした時にあの必要なのは信仰を用いていくっていうことです、ね、信仰を私たちが用いていくっていうことが必要です、もう救われる必要はありません、はい、救われているんだから、ね、けれども今度はですね、信仰によって、だから弟子たちは信仰がこの時持てなかったんでしょ。信仰ないとは言ってないんだけどね。イエス様、信仰あるんだけども、信仰を弟子たちは信じていなかったんじゃないんですよ。弟子たちは信じていたんですよ。ね、先ほどの言い方をすれば、何を信じていたんでしょうか。それは目で見える、目の前に起こっている出来事ですよ。目で見えるものを信じていたわけです。つまり日常の普段の生活に戻ってたわけです。嵐がやってきた、船に水が入ってきた、船が沈みそうに沈没しそうになってきた、目で見えるこの情報にを信じてこのまま行けば必ずこれは沈むという、
はい、
ね、でこれがあの彼らの信じていたもの、これは目で見えるもの、これを信仰とは言わない、まあ要するに聖書の信仰ではないわけですよね。神の言葉に対する信仰ではないわけです。それは目で見えるものに対する信仰だ、まあ、日常生活の中でただ淡々とこなしていけばいいだけの時だったらそれでいいわけです。でもそこで一旦我々は神の働きをの中に歩んでいきたいと思った時には神の言葉を信ずる信仰が必要になってくる、はあ、ね、我々は見えるところによらず信仰によりて歩むという言葉がありますけども、だからそこで神の言葉、イエス様の言葉は何だったのかというと、この22節にこう書かれていることですね。ある日イエス弟子たちと共に船に乗りて湖の彼方に行かん、 この言葉を信じてさえいれば、これが神の言葉ですよ。嵐が来ようと竜巻が来ようと船が沈んで、そうですね、水中深くに沈もうと関係ないんですよね。湖の向こう岸ですよ、彼方に我々は行くんだとイエス様おっしゃったんだから、それは行くんだという、それを信じときはそうなるだけのことなんです。それを本当に信じていけば安らぎが来るわけ。別に信じる信じるって別に力が入らなくていいわけ。ああイエス様そうおっしゃってくれたから大丈夫だと。ね、そうですよね。だから我々は信じていないんじゃなくて、何かを信じている、いつでも人間というのは。ただそれを聖書の言葉、神の言葉、あるいは自分の聖霊の導き、ね、をちゃんとキャッチして、それを信じていくのか、あるいは目の前に現れている出来事を、そうですね、信じて、神の技を逃してしまう、受け取れない、ね、だからその違いだけなんですよね。人間は信じる力はあるんですよ。みんな信仰がないんじゃない、信仰はあるんです。問題は神の言葉があるかないかということなんです。だからこのマタイ伝も、マタイ伝の8章も見ていきますと、はい、マタイ伝の第8章ですね。マタイ伝の第8章も、マタイ伝の第8章の5節を私が読みますと、5節6節見ていただきますと、私読みますね。イエスカペナウムに入りたまいしとき、百姓長来たり、こいて言う、主よ、我がしもべ中部をやみ、家に伏しいて痛く苦しめり。これはあの百姓長とかローマの、隊長さんですよね。ローマの兵隊の隊長さん、ね、この人が、カペナウム、イエスカペナウムに入りたまいしときっていうのはね、カペナウムっていうのはイエス様のご自宅があるところですよ。めったに自宅に帰ることができなかったんだけど、まあ、イエス様は自分の家に、久しぶりに帰ってこられたということですよね。そうした時にそこにもうすでにお客さんがまた来て、このローマの隊長さんで、ね、百姓長の隊長さんが来て、私の部下が今病で苦しんでおります。まあそういった時にイエス様はね、まあ家に久しぶりに帰ってきたのはいいけれども、またじゃあその人のところに行こう、ね、その何冊イエス言ったも我行きて癒さん、じゃあ行きましょう、ね、どこにあなた住んでるんですか、まあ、このカペナーム周辺だとは思いますけどね、うん、まあ、というかイエス様がカペナーモに戻って来られるのを待ち構えていて、そして訪ねてきたわけだから、まあ、この周辺に住んでる隊長さんでしょう。まあしかしね、この隊長さんはあの、いやもう自分の家に来ていただくまでには及びませんと、ね、あなたのここに何と書いてるかというと、8節、百姓長答えて言う、主よ、我は何畳我が屋根の下に入れ祭りに足らぬものなり、ただ御言葉のみをたまえ、さらば若しもびはいい、ただあなたの言葉さえくだされば、ね、信じるという力があるなしのことを言ってるんじゃないですよ、聖書というのは。神の言葉があるかないかのことを言ってるわけです。この百姓長さんは、あなたのイエス様の言葉をください。神の言葉をください。ね、そう言ったわけだ。そうしたときに、あの御言葉のみを賜えと言ってるんですね。御言葉のみ、御言葉のみをください、あとはもういらないというか、あとは必要ない。そうした時にイエス様は何と言ったかというと、 十節聞き手怪しみ、ここに誠に何時らに次ぐかかる熱き信仰はイスラエルのうちの一人だに見しことないし、これはね熱心な信仰と言ってない、熱き信仰と言ってない。信仰が熱いということと信仰が熱心だということは違う、ね、熱心と言ってない、熱き信仰、熱き信仰の反対は薄き信仰だね。だから信仰薄きものよって弟子たちにイエス様何とか言ってますけど、信仰がないって信じる力がないって言ってんじゃないか、それは信じる力は何を信じてるかという、神の言葉を信じているかどうかということですよね。神様からの奇跡と印と不思議を受けたいのであれば神の言葉を信じなさいということですよね。日常生活の目で見えるところを信じて受けられるわけがないんですよ、神の奇跡は、ですね。ですからその時にイエス様はこの百卒長さんの信仰をちゃんとこう評価していらっしゃるわけ。これは熱き信仰、だからそんな難しいことじゃない、信仰っていうのは、なんか念力を修行するようなものでもないし、滝に打たれて何かやるようなものでもないし、ね、そういうことでもないですよね。神の言葉を信じる方向に振っていくかどうかって、我々の、そうですね、意識をね、だからその切り替えがだんだんと我々の、そんな最初からできませんよ。だから最初から信仰が私は少ないんですけど、それでいいわけ、少なくなったそれだんだんとこう増えていく。ただ我々が日常生活の中で目で見えるものを信じていくときと、それを切り替えることができる、神の言葉を信じていくときと、そういうことが我々の中に培われていくっていう、これはすごく重要なことですね。そういったときにイエス様はこれを信仰と呼んでるわけですよね。はい、ですからこのあと もう一箇所14章を見ていきますと、14章ですね、マタイでの第14章まあ、これもよくご存知のところでしょうから、まあ一度二度は聞いたことあると思いますからね。ペテロが海の上を歩んだ、イエス様が海の上を歩んだ、なんか最近はですね、なんかスキーのようなものを足に履いて海の上をこう歩けるものができてたら、文明の力ってすごいなと思いますけどねああいうことができるんだなと思いますけどね。だけどね、この時代イエス様がね、弟子たちだけで船に乗ってた、今度はね弟子たちだけで船に乗っていた、それの時にイエス様が向こうから歩いてきたわけだよ、海の上を。しかもそれ夜の、夜明けの4時頃って書いてあるじゃん、25節夜明けの4時頃、これが3時頃だったらお化けじゃないかと思ったかもしれないけど、4時頃だからちょっと牛水時はもう超えてますから、それで。だけど弟子たちはね、お化けだと思ったって、これね、イエス身の上を歩んで彼らに至り試し、弟子たちその26節海の上を歩みたもうを見て心騒ぎ、変化のものなりと言って恐れ叫ぶ。弟子たちもキャーキャーキャーキャー、もう恐ろしくて叫んだわけだ、 お化けが来たっていうことだよね。海の上を夜中の4時頃、夜明けの4時頃って言ってるよ、イエス様が海の上を歩んできた、これは化け物だと、それがこっちに来るぞ、大変だって言ってですね、お弟子さんたちは叫んだわけであります、はい、でその時にイエス様は何とおっしゃったかというと、27節、ね、心安かれ、我なり恐れるな、いや神様の世界はね、こう恐れるな、平安、あれ 安かれ、ね、そしてこれは私ですよ、
うん
ね、そうですね、だからイエス様が来た時には本当に平安であります、ね、それで、ペテロ、それで、ペテロってお弟子さんの中の一人、ペテロは先生、後にペテロ先生なんですけどね、ペテロは何と言ったかっていうと、ね、主をもし何時ならば我に命じ水を踏みて身元に至らしめたまえ、まあ、ペテロとしてはあんまり考えないで物言う人だね、あの考えてみればね、とっさに何か言っちゃうんだよね、うん、だからあのイエス様あなたであるならば私もあなたのところに海の上を歩きたいから行かせてくださいって言ったら、あ、このイエス様の返事何だったでしょうか。29節来たれ、これ何、来たれ、これが神の言葉なんですよ。来たれ、我々もね、こう威厳で祈ってこの神様イエス様が私の中にいらっしゃるわけだから、私の中に意識を向けて威厳で祈っていくと、進みなさいっていう時と、とどまりなさいっていう時、この2つですよ。いつでもどっちかです。来たれと言われた時に、これがまさに神の聖霊の導きを象徴してますね。我々の聖霊の導き、これを信じて進んでいけばもういいだけのことです、ね、聖書と聖霊の導きっていうのはこの両方重要です。本当にイエス様が来たれと言った、ね、神の言葉っていうのはなんかね、長ったらしくざーっとこう狂うわけじゃないのよね。たった一言来たれ、あれはそこにとどまれ、こうもうこれなんですよ。この時はイエス様はとどまれとおっしゃらなかった、来たれと言ったんだ。それでペテロはその言葉に信じてもう行動していった。そしたら彼は海の上を歩むことができた、奇跡をの中を歩むことができた、ね、奇跡と印と不思議ですよ、まさにこれは、ね、ところがね、いつもの日常生活のいつもの普段のこの習慣が出てきて、目で見えるものを信じ始まったわけ。目で見えるものを信じた時に、ちょっと待てよと、こんなことあってはならないはずだとかですね、海の上を水の上を歩んでるっておかしいじゃないかとかね、自分が目で見ているものを信じて、日常の生活でやってることをここでやっちゃまずです。神様の技の中を歩んでる時に、でそうした時に彼は溺れかかったって、これ別に溺れかかった、自分が信じてるように自分の上になってきたっていうことです。そうですね、まあ、ね、だから、うん、そういうことはありますよね、はい、そうした時にあのイエス様の前で彼は沈み溺れかかったわけであります。でだからそれしょっちゅうありますよ、我々も。だからそれでも結構だから、そうしてだんだんと我々は信仰を学んでいって、これは経験体験を積み重ねていって、ね、それが聖書の言葉と聖霊の導きをだんだんと我々求めて、神の国と神の義を求めていく、ね、そういう時にだんだんとこれ信仰というのは我々の中にこう培われていく、ね、そういうことがありますけど、最初はまあこういうとこですよね。イエス様が、でも主よ我を救いため、イエス様助けてくださいと言った時に、イエス様助けてくれましたけども、まあ、イエス様助けてくださるからいいんですけど、でもあなたは自分の信仰をね、持って歩むことができさえすれば、ね、いちいちいちいちイエス様に助けてくださいっていう必要ないわけでしょ、これ。そうですね、ですから、まあここで、まあ、イエス様おっしゃったように、31節おっしゃったように、ああ信仰好きものよ、信仰ないとは言ってないんだよね。信仰熱きものと先ほどの、そうですね、百足長の隊長さんには言ったけれども、信仰熱きものけども、あんた信仰好きもの、信仰ないとは言ってない。信じる方向が違ってる、 目で見えるものを信じるのか神の言葉を信じるのか、これちゃんとね、あのなんていう、使い分けていかないと我々日常生活を、まあ、していく中でもですね、まあそうした時に神様の奇跡と印と不思議の中を歩んでいくことができていけるわけでありますから、まあ本当に神の言葉において私たちはですね、まあ生かされまた恵まれ進んでいけることは幸いであります。ご一緒にお祈りをして終わることにいたします。ハレルヤ。